私たちがこの安息日も神様の御言葉を開き、また御言葉を教えていただくこの尊い機会とまた特権を感謝したいと思います。アーメン。神様のタイミングの知恵というこのタイトルで1週間私たちが御言葉を学びました。教科を通して一つ一つ勘違いがないように、間違いがないように御言葉を教えてくださいましたが、この礼拝の時間も引き続き同じタイトルを持ってイエス様が教えてくださるその教訓を学びたいと思います。今日の鍵の句は使徒行伝1章の6節から8節です。使徒行伝1章の6節から8節です。
さて弟子たちが一緒に集まった時、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？彼らに言われた。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
ありがとうございます。まずですね、まずこの、この神様の時ということに対して、この弟子たちが質問をしています。この使徒行伝一書の6節から8節とマタイ24章の3節を比較しながらこの学びをしたいと思います。マタイ24章の3節です。
またオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。
ありがとうございます。今このマタイ24章と使徒行伝1章のこの質問する者も同じ、答える方も同じ方です。しかしこのマタイ24章ではイエス様が長く長く詳しくマタイ24章を通じて説明をしてくださいました。しかしこの使徒行伝一緒に行きますと随分厳しいですね。人間的にですね、このように言われるともうこれ以上もう二度と聞かないというそのように思う人たちもいます。しかしこれは陸の思いで、イエス様から学んだ弟子たちはそのようなものではなかったんですね。この使徒行伝一書ではイエス様はちゃんとお父様の権威と子供たちの違いをはっきり教えてくださいます。子供が親の思うこと、親の計画を全部知ろうとすること、これは違うと、そういうことではないとイエス様ははっきり教えてくださいます。しかし今ここでイエス様が何をおっしゃるのかということをもう一度マタイ24章と使徒行伝一章のこの成功を比較して考えてみたいと思います。24章では弟子たちが何を聞きましたか。時のことではありませんか。いつそんなことがありますか。時のことですか、
はい、
そうです。 特別に何の時の話ですか。世の終わりと。
イエス様がおいでになる、
はい、いつそんなことがありますかということはエルサレムの滅亡のことです。なぜならその前の聖句、離節にイエス様はエルサレムの滅亡の予言をなさいますから。いつですかと、イエス様がそれは AD70 年であろうとおっしゃることできませんか。イエス様はご存知ではありませんでしたか。しかしこのことに対して弟子たちはそれだけではなく、今度世の終わりと、そしてイエス様の再臨のことを弟子たちが聞いています。イエス様はその時に、これはあなた方の知るべきことではない、これは父だけご存知であるとおっしゃって、切らずにあなた方が惑わされることがないようにということから、一つ一つ詳しく教えてくださいました。しかしこの使徒行伝一書のこの質問は何でしたか。
イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。
イエス様ははっきりとこの世の国は私の国ではないとおっしゃっています。弟子たちの勘違いは、自分たちもユダヤ人であったゆえ、その影響、そのユダヤの格好にはまだ行ってませんでしたけれども、彼らは。そうでありながらも、この影響、その全体的な雰囲気、全体的な流れを受け継いで生まれています。ですから、イエス様がこの世の国は私の国ではないとおっしゃっても、頭の中にどこかに、これが残っています。ですから今この中で、イスラエルを復興なさる時がこの時ですかと、イエス様はどのように教えてくださいますか。8節、ただ
聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
ということは、イエス様がすでにマタイ24章でどのように終わりが来るかを14節で教えてくださいました。ですからイエス様はご自分が先に十字架の前にオリブ山で教えてくださったことを彼らに思い出させて、あなたたちがするべきことは私の証人となることですと。はい。マタイ24章の14節をイエス様は他の形で彼らにおっしゃいます。イエス様が弟子たちにちゃんと教えてくださいます。あなたたちのなすべきことは、これはちょうどペテロがこのヨハネはどうなりますかと聞いたときに、イエス様はどうおっしゃいましたか。この人が私が来るまで生きててもあなたとどういう関係があるのかと質問答えられたのと全く同じです。そしてイエス様はどうおっしゃいましたか。あなたは
私についてきます。
マタイ24章の14節でおっしゃったことを今ここで同じようにおっしゃいます。ですか。はい。この世の終わりは御国の福音が全世界に述べ伝えられるであろう、それから
最後が来るのである、
終わりが来るのである、来るとおっしゃったんです。ということは彼らがするべきことは何ですか。御国の福音を述べ伝えることです。今になってこのヨハネはどうですかという質問です、これは。そしたらイエス様はどうおっしゃいますか。
あなた方の知る限り、
これはあなたが知るべきことではないと、あなたは福音を伝えなさい。その前に、このようにおっしゃる前に、あなたは私に従ってきなさいとおっしゃったのと全く同じことです。さあ、この観覧から栄光へ、 観覧から栄光へ、朝刊の24ページ、観覧から栄光へ朝刊の24ページの2番目の段落です。キリストが、
弟子たちとお別れになる直前にもう一度神の国の本質を明らかにご説明。
はい、今この使徒行伝一章の8節の後、旧説はどのようになってますか。旧説はどのようにありますか。
こう言い終えるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、
じゃあですから今この観覧から栄光へ24ページの2番目の短絡をどのように書いてありますか。
キリストは弟子たちとお別れになる直前にもう一度神の国の本質を明らかに。
今どこの話ですか。これどこの話ですか。使徒行伝一章の6節から8節までの話です。ですか。はい、じゃあ読んでみましょうか。キリストは弟子たちとお別れになる直前に、使徒行伝一章の6節から8節に、この話なんですね。はい。
主はこれまで神の国について弟子たちにお語りになったことを思い出させて、この地上に一時的な王国を築くことが主の目的なのではないことをご説明になった。主はダビデの王位について地上の君主として治めるように任命されたのではない。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですかと弟子たちが質問した時、時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではないと主はお答えになった。主は未来について弟子たちに分からせようとしてお与えになった啓示以上のことを彼らが分かろうとする必要はなかった。彼らの仕事は福音の使命を伝えることである。
はい、知る必要がないことは知らなくてもいいよというのが親の愛です。知る必要もないことまで全部話すことが愛ではなく、知る必要がないことはそれは知る必要がないということをはっきり言ってあげることが親の愛です。じゃあそうすると、今この中でイエス様はマタイ24章の14節をそのまま繰り返されます。ですからそのように書いてありますが、彼らの仕事は福音の使命を伝えることであった。彼らの使命は福音の使命を伝えることであった。マタイ24章の36節にイエス様はどうおっしゃいましたか。マタイ24章の36節、弟子たちに説明できることは全部説明なさって、その後36節、
その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。
そうですよ、お父様の絶対的な権威、これが何かを弟子たちにはっきり印象付けてくださいました。それなのにまだ聞くから、今度はこれはあなた方の知るべきことではないと、イエス様がこのように教えてくださいます。じゃあそうすると、私たちがですね、今度聖句と聖句を比較しながら理解しなければならないことがあります。今マタイ24章と使徒行伝1章の6節から24章の中4節と使徒行伝1の6から8を私たちが比較しながら神様が望んでいらっしゃることが何かを見ました。じゃあそうすると、今日私たちは教科の学びの中に新明記29章の29節がありましたね。読んでみましょうか。新明記29章の29節です。
隠れたことは我々の歯に主に属するものである。しかし表されたことは長く我々と我々の子孫に属し、我々に この律法のすべての言葉を行わせるのである。
じゃあこの聖句を今週学びましたか。はい。じゃあそうするとこの聖句とアモス3章の7節を比較しながら学びたいと思います。アモス3章の7節です。
まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。
はい。じゃあそうすると今この中にですね、今申命記29章の29節とこのアモス3章のこの7節、違いがありますかありませんか。どのように書いてありますか。表されたことは
長く我々と我々の人に、
はい、
しかし
隠れたことは
我々の神主に属するも
の。じゃあ隠れたことを先に話すことが何ですか。
人間の
予言と言います。じゃあ隠れていることを示すことが予言です。隠れたことは我々の神主に属するものであると。しかし今このアモス3章の7節を読んでいますと、神様が何かをなさるときにはそれを必ず話してからやってから後でこういうことだったのとおっしゃる方ではなく、全部前もっておっしゃってからそれからなさると。ということはなさる前に必ず知ると。じゃあ語るということは何で語りますか。知るためではありませんか。そうすると神様がなさることは何事も示さないでは何事もなされないと。私たちキャンプミーティングで何学びましたか。あがないの計画のタイムテーブル、時のことでしたか。時のことですか。ですね。教えてくださいましたか。何年何月何日何時までもイエス様の十字架については教えてくださいましたか。でしたね。これ1500年以上、1500年間ずっと教えたことです。じゃあ教えてくださいましたか、時のこと。じゃあそうすると今ここでですね、私たちが何が知る限りではないもので、何が知るように神様が教えてくださったものなのかと。各時代の規模、各時代の規模長官、各時代の規模長官の289ページです。長官の289ページの初めの段落ですが、その前の段落を見るとちょうどアモスさんの7と申命記29の29がそこに引用されています。じゃあその聖句の後どのように書いてあるか見てみましょう。キリストの書輪の使命が、
キリストの書輪の使命が、キリストの恩恵の王国を宣言したように、キリスト再臨の使命はキリストの栄光の王国を宣言している。そして第二の使命は第一の使命と同じに予言に基づいている。末の世についてダニエルに言われた天使の言葉は終わりの時に理解されるのであって、その時になると多くの者があちこち探り調べ、 そして知識が増す。
じゃあ何が増すでしょうとありますか。知識が増すでしょうと。この知識はどの知識ですか。この知識は何かコンピューターができて何かができて何発明があるというこの話ではなく、予言の知識、つまり神様が教えてくださる御言葉の知識です。そしてその次、救い主は
自ら来臨の印をお与えになって、こう言っておられる。このようにあなた方もこれらのことが起こるのを見たなら、神の国が近いのだと悟りなさい。あなた方が宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに思いがけないとき、その日が罠のようにあなた方を捕らえることがないようによく注意していなさい。これらの起ころうとしているすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように絶えず目を覚まして祈っています。
ルカ21章はマタイ24章のルカのバージョンです。同じことです。同じイエス様から聞いたことをマタイ24章の全く同じことをルカのバージョンで今記録しています。じゃあそうしますと、今ここを見るとですね、イエス様がこのこれらのことが起こるのを見たなら、何を、
神の
国が近いのだと
悟りなさい。
はい、イエス様はマタイ24章の15節におっしゃいました。読者よ、
悟れ。
悟らなければ読む理由はないんですか。悟らなければ読む理由はありませんか。読む価値もありませんか。そうです、悟らなければ読む価値がないんです。ですからイエス様もおっしゃいました。読者よ、悟れ。ですから今この中に、じゃあ弟子たちの質問に対してイエス様は悟るように教えてくださったということです。ダニエル書の予言を通して、黙示録の予言を通して、この方は悟るように教えてくださったんです。悟らなければ意味がありません。人が何かを言うとき、人が何を言ってるかが分からないと、言葉だけ聞いても意味がありますかありませんか。意味がないのと全く同じように、神様がおっしゃることを私たちが悟らなければ、言葉をいくら読んでもこれは何の意味もないということです。読者よ、悟れ。そうするとじゃあさっきですね、このイエス様が弟子たちにおっしゃったときに、弟子たちのプライドが傷つけられなかったんですね。普通だとかなりプライドが傷つけられることではありませんか。質問してるのに、それはあなたたちの知るべきことではないと言われると、キリストの道です。キリストへの道の150ページ、キリストへの道の150ページ、150ページの初めの段落の、この気をつけるべき、今日私たちが教科で、学んだ弟子たち、その昔のユダヤ、そのイスラエルの人たちの失敗を繰り返さないように気をつけるようにという聖句が、ヘブル3章の中2節が150ページの中に引用されています。そして このその後、聖書の教えを、
聖書の教えを詳しく調べ、聖書に知らされている限り神の深みまで探ることは正しいことでありますが、
じゃあ何が正しいことであると書いてありますか。
聖書に示されている限り神の深みまで探ることは正しいことであります。
ここで何までと書いてありますか。
神の深みまで。
神の深みは何ですか。新明記29章の29節にどう書いてありましたか。
隠されていることは、
隠されていることは
神に属、隠れたことは我々の神主に属するものである。
はい、隠れたことはと、
あ、隠れたことは、はい、
これが神様の深みですか。
はい、
ですね。今この御言葉にどのように書いてありますか。深みまで探ることは間違ったことですか。
正しいことでありますが、隠れたことは我々の神主に属するものであり、はい、表されたことは長く我々に属するものであります。
はい、じゃあこれがどういうことなのか次です。
けれども悪魔は人の研究心を曲げようと働いています。聖書の真理を研究するにあたって一種の誇りが起こり、聖書のすべての点を自分の満足できるまで説明できないと短気を起こし失望する人があります。そして霊感による御言葉を理解することができないと自ら認めることはあまりにも屈辱であると思います。彼らは神が適当な時にその真理を示したものまで忍耐して待とうとしません。
じゃあ何と書いてありますか。どのように書いてありますか。
彼らは、
じゃあこれを前と後ろをこう要約しますと、神の深みを調べること、学ぶことは正しいことです。いつまで。神様が正しい時にその真理を示してくださるまで忍耐して待つこと。次です。
また何の援助もなく人間の知恵だけで十分聖書を理解することができると考え、それができないとなると実際に聖書の権威を否定してしまいます。
はい、そして
最も世に聖書の教理として一般に信じられているものの中には、全然聖書にそのような根拠を持たないばかりか、かえって神の示したもうた趣旨と正反対のものも少なくありません。こうしたことが多くの人たちに疑いを起こさせ困らせているのであります。しかしこれは神の御言葉のせいではなく、御言葉を曲解した人間のせいであります。
そうですよ。じゃあそうしますとですね、今ここで私たち、あのサイリン運動の時をこう見てみますと、ウィリアム・ミラーたちがどれぐらい神様の御言葉を学びました、研究しましたか。その時に表面的な人たちが話したことは何かというと、その時とあれは誰も知らない、これ間違ってる、聖書に書いてあるでしょ、これが全部でした。これが唯一反対する理由です。しかしこの人たちはどうしましたか。何をしてましたか。ここに書いてあるように、神様の贖いの計画を彼らは学んでいます。そして今この中でですね、教育171ページ、はい、あのですね、171ページが英文のページですから、あの後ろに、2023ページ、202ページの初めの段落全部読んでみましょうか。神は
熱心に求めるものにはいつでも御言 言葉の真理を表そうと望んでおられるの
は、何と書いてありますか。神様は熱心に求めるものには
いつでも御言葉の真理を表そうと望んでおられるのだ。隠れたことは我々の神主に属するのであるが、表されたことは長く我々と我々の子孫に属するのである。聖書のある部分は理解できないという考えのために、最も大切な真理まで顧みられなくなっている。
何と書いてありますか。
最も大切な、
何でも自分が勉強もしないで御言葉に注意も払わないで、これ隠れたことだから分からない、これは神様に属するもの、これが多くのものが神様の御言葉を学ぼう何かの口実としてなっています。その次です。
聖書の神秘は神が真理を隠そうとしているからではなくて、
何と書いてありますか。聖書の神秘は
神が真理を隠そうとしているからではなくて、人間が愚かさや無知のために真理を理解して我が物とすることができないからだという事実を繰り返し強調しなければならない。
何を強調しなければなりませんか。そして、その次のセンテンスですよ。
制限は神の御心ではなく、それは我々自身の能力の問題である。
ありがとうございます。じゃあ神様が御言葉を制限なさるということではなく、何と書いてありますか。
それは我々自身の能力の問題。
制限は神様がなさるのではなく、人間にあるということをこのように話しています。その次、
理解できないものとして見過ごされがちである聖書のある部分でさえも、神は我々の心が受け入れられるだけのことを悟るように望まれる。
そうですよ。じゃあそうしますとですね、私たちがこの今日神様の御心、そのタイミングの知恵ということで今日ずっと学んできました。だから御言葉を学ばない、研究しないものがあっさりと、あ、これは主に属するもの、これは現れたもの、それを教えるために学んだのではなく、どのように書いてありますか。制限はどこにあると。自分の、はい、そのキャパシティと書いてあります。1リットルしか入れられない入れ物に10リットルを入れたらどうなりますか。これできないんですね。この問題でやるということです。神様は私たちにご自分の御心、深いところを知るように、常に自分たちがどのようなものであるかと、限りのある人間であることを認めながら研究することを望んでおられるということです。私たちの救いのための真理は何一つ隠すことなく教えてくださいましたか。はい、時のことがありましたが、あがないの計画のタイムテーブルで神様教えてくださいましたか、教えてくださいませんでしたか。でしたね。はい、なぜならこれは私たちが知る必要があるからです。弟子たちが聞いた質問は何の質問でしたか。その当時のユダヤ人の一般的な希望でしたね。ローマからの、何でしたか。ローマからの自由、罪からの自由はそのままにしておいて、ローマからの自由、イエス様は再臨の直前まで彼らの考えを正してくださいました。そして彼らにおっしゃったのはただ一つ、何でしたか。御国の福音を述べ伝えなさい。なぜ御国の福音を述べ伝えるようにイエス様はおっしゃいましたか。 なぜ福音を伝えるようにイエス様はおっしゃいましたか。一人も滅びないで、神様の御心が成就されるためには聞かないと信じられないんでしょう。若手もないね、どうやって信じると告白するんですか。聞かなければならないんです。聞いてからの後はその人がどうであってもまず聞かせなければならないんです。あなた方はどうするように福音を伝えなさいとおっしゃいました。イエス様がマタイ24章にイエス様が再臨なさる時もノアの時と同じだとおっしゃいましたね。でしたか。はい、じゃあそうするとマタイ24章の14節、マタイ24章の14節です。
そしてこの御国の福音はすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。
はい、ところでですね、このマタイ24章でイエス様がノアの時、ちょうどノアの時と同じだと37節からイエス様がこのことをおっしゃってます。ちょうどその日、その時は誰も知らないと。ノアの時、ノアを通して神様が120年ということを教えましたか、教えませんでしたか。
教えました。
今ここに、ここにですね、ノアのことをおっしゃる37節の一つ生育の前が36節です。じゃあその時に神様がノアを通して洪水の前の人たちに120年ということを教えましたか、教えませんでしたか。創世記6章にちゃんと教えました。教えました。さあその120年を知ることが何か効果ありましたか。120年ということが分かることが何か効果ありましたか。じゃあそうするとノアの洪水の時にですね、洪水の時、その時どのように人々が滅ぼされましたか。テサロニケ第2、テサロニケ第2理書の10節です。
またあらゆる不義の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。
彼らが滅びるのは
自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかったのに。
このように思う人はあんまりいないんですね、御言葉を表面的に理解するとき。どうしてその時のノアの時代の人たちが滅ぼされましたか。みんな洪水によって滅ぼされたと話してるんですよ。本当に理解することでしょうか、これが。何によって滅ぼされましたか。彼らが生きることができるメッセージを拒むことによって彼らは滅ぼされました。いいですか。マタイ24章の14節の意味が分かりますか。皆さんどうですか。マタイ24章の14節の意味は何ですか。どのように書いてありますか。この御国の福音が全世界に述べ伝えられるでは、それから
最後が来る。
だからその最後、その福音が全部述べ伝えられると、それから7つの災いがあって、この 世界アマゲドンが起きて、何かこういうことがあって、食べ物がなくなって、何がなくなって、これが何かと言いますと、ノアの時代の人々はどう滅ぼされましたか。洪水によって。どのように滅ぼされましたか。彼らの救いとべきメッセージを、救いとなるべきそのメッセージを彼らは
受け入れな
かった。拒んだことによって彼らは滅ぼされました。ですか、
はい、
じゃあそうしますと、マタイ24章の14節はイエス様は何をおっしゃってますか。いつが終わりであると。マタイ24章の14節はどのように読みますか。救いはメッセージにあります。伝えられるメッセージに。このメッセージが聞こえなくなったらどうなりますか。それが何ですか。それが終わりです。ノアの時何が終わりでしたか。ノアの時何が終わりでしたか。ノアのメッセージが聞こえなくなった時が終わりでしたか。その雨が実際降った時が終わりでしたか。はい、これ何か神に属するものですか。これこれ神に属す、これは申命記29章の29節、隠れたことは我々の神に属するものですか。これ今この話が、マタイ24章の中4節をどのように読むかということです。これが宣布されたら、そして終わりが来る、この理解なんですね。イエス様はそのことをおっしゃってますか。イエス様はちゃんとアモス9章を通して御言葉を聞くことのできない基金であるとおっしゃってます。それが何ですか。それが終わりです。私たちが今この恵みの時に、神様のタイミングの知恵、これが何を意味するかを目を覚ますべきです。本当に理解するべきです。マタイ24章の14節、いつが終わりですか。いつが終わりですか。述べ伝えられて、それから終わりが来る、この終わりの話ですか。御国の福音が聞こえなくなると、それがノアのメッセージがちょうど聞こえなくなったのと全く同じように、それでも7日間がありましたね。ちゃんと7日間があるということも神様おっしゃいました。私たちに御言葉を通して教えられる神様のタイミングの知恵、これを理解することができますように。